コロサイ人への手紙4章2節をお開きください。今日でいよいよこの手紙の最後の学びです。この手紙のテーマはキリストが第一のお方、すべてに卓越したお方であり従前であるということでした。そのことをパウロはこの手紙の前半部分1章から2章で教えました。キリストは見えない神の形であり、万物の創造主、神ご自身です。万物はこのキリストによって作られ、キリストのために作られ、キリストにあって成り立っていて、神はこのキリストの十字架の血によってご自分と私たちと和解させてくださいました。私たちはこのキリストを信じる信仰によって贖われたわけですね。すなわち全ての罪が許されたわけです。私たちの行いではなく、神様が許しの方法を与え、私たちはそのことを受け入れることによって全ての罪が許され、完全に救われました。で、救われるためにキリストを信じる以外に付け加えるものは何もありません。ところが、私たちがすでに学んだように、コロサイのこの教会の異端はキリストの神聖神であることを否定し、信仰だけでは不十分だと教えたわけですよね。彼らはキリストにプラスいろいろなものを付け加えるわけです。例えば人間の知恵である哲学を付け加え、そして律法を守ることを付け加え、また神秘的な体験をすることを付け加え、さらには禁欲することを付け加えて教えていたわけですね。しかし救いはキリストを信じる信仰だけで十分であるわけです。キリストは神ご自身であり、私たちのすべての必要であり、すべてのすべてです。そしてこのキリストが私たちの心の内に住んでおられるわけですね。御霊によって日々私たちにこの神の愛、神の恵みが注がれていて、私たちの内側にはすでに神の恵みがあるわけです。で、この内側にある神の恵みは外側に表される必要があるわけで、また表されるべきであるわけですね。神様の願いは私たちをただ救うだけではなく、内側からキリストの姿へと変えていくことであり、それでパウロは後半の3章から4章では、キリストを信じて新しくされた私たちは新しい人として、その歩むべき新しいライフスタイルを具体的に進めたわけですよね。まず私たちは天にあるもの、神の国のこと、キリストイエスを第一に求めるということでした。そして古い人を脱ぎ捨てて、毎日新しい人を着るわけで、神に選ばれたもの、聖なる神に愛されているものとして愛を実践していくわけですね。その愛の実践の場が家庭であり、職場であり、また学校であるというのが前回の箇所で学んだところであったわけですね。そして今日の箇所でパウロは、今度は私たちがどのように会話するべきかについて4章の前半で教えているんですね。まず神様との会話、すなわち祈りについて、彼はどのように私たちが祈るべきか、神様と会話すべきかをまず教えます。そして次に、他の人と、神との会話だけではなくして、他の人とどのように会話をするかについて教え、最後に挨拶でこの手紙を閉じていきます。今日は一気に最後まで学んでいきたいと思いますね。4章の2節を4節をまず一緒に朗読したいと思います。ご一緒にどうぞ、はい。目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさい。同時に私たちのためにも、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。この奥義のために私は牢に入れられています。4節、また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください。パウロはまずここで神様との会話、すなわち祈り、私たちがどのように神と会話すべきか、祈るべきかについて教えています。新しい人にふさわしいライフスタイルはこの祈りの生活であるということ、祈ること、とても大切ですね。 で、パウロは2章でしたっけ、3章でしたっけ、新しい人はキリストの形に似せてますます新しくされると言いましたよね。すなわち私たちの模範はイエス・キリストご自身であるわけなんです。イエス様は地上生涯において福音を伝えるために枕するところのないほど熱心に行動されたとマタイの8章の20節には書かれています。イエス様は寝るところがないほど福音を述べ伝えられた。しかし祈りの時間は欠かすことがありませんでした。マルコの1章の35節にはイエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられたと書かれています。イエス様は朝早く起きてお祈りされたという。またルカの6章の12節にはイエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされたとも書かれています。イエス様は枕するところのないほど熱心に活動されたと同時に静まる時間、一人になる時間、父なる神と交わる時間、会話する時間、そのことを生活の最優先にいつも置いておられたんですね。朝早く、そして必要な時には夜を徹してでも父の御心をいつも求めて父との会話を主は楽しまれたという。イエス様の地上生涯の成功、また力の源はこの祈りの生活にあったわけです。神の御子が祈られたわけですから、ましてや不完全な私たちは祈りが必要なことは言うまでもありませんね。私たちには力が必要で、この力を受ける方法が主イエス・キリストの名によって父なる神に祈ることです。ですからエペソの手紙を学んだ時に3章の16節でパウロはこう祈りましたね。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊によって力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるよ。私たちの力が必要で、神のお心を、私たち御心を行うために自分の生まれつきの力では全く不可能だということを認めるべきですね。じゃあどのようにできるんですか。神様が私たちの内側に働くわけで、その内に働く力によって私たちはことを成していくことができるわけで、祈りというのは私たちに力を与えるわけです。最近元気がないな、かったるいな、なんかやる気が出てこない、もしかしたら祈り不足かもしれません。どうぞお祈りしてください。車だってバッテリーがないと動かないわけで、私たちだってそうですね、力がないと動きようがないわけですから、私たちが充電するのは祈りであり、神様にイエス・キリストの名によって祈るときに主は御霊によって私たちの内なる人を強くしてください。そして私たちの内側から変えていく、生活を変えていって周りの人たちの生活を変えていくわけですね。2節でパウロは祈りについて3つのことを進めています。第一に彼は目を覚ましてと言っています。目を覚まして祈りなさいと勧めているわけですね。目を覚ます、これはゲッセマネの園でイエス様が弟子たちに言われた言葉を思い出しますね。3人の弟子たちがイエス様の近くにおられて、石を投げると届くぐらいの距離に彼ら待ってたわけですが、その時にイエス様が言われたことは、誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。肉体、心は燃えていても肉体は弱いのですと言われた。心は熱してても肉体は弱い。しかし彼らは眠ってしまうわけですよね。で、私たち知っているようにその結果彼らはイエス様を見捨てて逃げていってしまうわけなんです。心は主に従いたい、熱してた、熱心だった。本当に心がそう思っているわけですが、肉体が弱いわけですね。ですから目を覚まして祈る必要があるということなんです。目を覚まして祈るっていうのは文字通りこの肉体の目っていうか肉眼、この目を覚ましていく、起きていく、そのようにするっていう意味と、精神的、霊的な意味で、この油断しないでいるっていう、二 二つの意味があるわけですね。私たちは眠っているときには祈ることはできないわけです。祈れるのは目を覚ましているときだけであり、また肉体が疲れ切っていて眠たいときに祈ろうと思ってももう睡魔に襲われて何をどう祈っているのかわからないような、集中して祈れないわけです。だから目を覚ましているときに、意識がしっかりあるときに神に向かって祈ることが大切であるわけですね。また心に隙があると誘惑に負けて失敗しやすくなるわけです。で、失敗しちゃうと平安を失い喜びを失うわけで、ですから油断しないで誘惑に陥らないように祈ることが必要です。祈りは私たちを罪の誘惑から悪から守り、また失敗した時には罪の悔い改めへと導いて平安と喜びを与えるものです。第2にパウロはここで目を覚まして祈ると同時に感謝を持って祈りなさいとする。祈りは神様に自分の願いを話すことですね。祈りは神様に自分の願いを話すことです。でもそのことで神と議論することではない。必要なことを話すわけですが、議論するわけではなく、議論する人っていうのはちょうど小さな子供がスーパー行って母親にダダをこねて、自分が欲しいものをこれちょうだい、あれちょうだい、もらえないとダダをこねているようなものであり、私たちはそのようにダダをこねて神に求めるのではなく、感謝を持って求めるわけですね。神様は私たちのすべての必要を備えてくださる方です。そのように聖書は書いています。しかし欲しいものをすべて与えるとは書いてないんですね。必要は備えてくださいますが、欲しいからそれを与えるとは書いてなく、すべてを支配しておられる主が私たちの必要のすべてを最善のタイミングで備えてくださる。私たちは必要なものがあったらすぐにと思うわけです。すぐに与えられる場合もありますし、多くの場合は待たされるわけですよね。願ったことや、あるいは願ったようなタイミングでない場合もあるわけで、しかし私たちいつも覚えておきたいのは、私たちの願ったことや私たちの願ったタイミングよりも神のタイミングの方がはるかに優れているということを私たちはいつも覚えておきたいですね。神様は私たちに必要なものを最善のタイミングでなすことを知っていたら、感謝を持って祈ることができるわけです。このパウロがそうでしたね。彼の願いはローマに行って福音を述べ伝えることでした。で、彼はそのために祈りました。そして彼の願った通りにローマに来たわけです。で、来るには来たんですが、彼の手足には鎖がはめられて囚人としてであったわけです。それでも彼は不平を言うことなく、置かれた状況の中で感謝を持って神に祈ったわけです。何が起こったんですか？そこの看守たちが救われるわけです。で、それだけではなく、ローマにいるクリスチャンたちが励まされるわけです。ピリピで学びましたね。さらには、この手紙も書いたし、ピリピの手紙もエペソの手紙もまたピレモンの手紙も書いて、その人たちを励ますだけではなく、すべての時代のクリスチャンたち、私たちも含めて励ます結果となったわけです。第3にパウロはここで目を覚まし感謝を持って祈ると同時に、たゆみなく絶えず祈りに続けなさいと勧めています。私たちは諦めやすいというか、一度祈ったから、すぐに答えがなかったから、神の御心じゃない、そのように諦めやすいところがあるわけですが、そうではないわけですね。諦めないで祈ることはとても大切なことです。ルカの福音書の18章でイエス様はこのような例え話をするんですね。開ける方は開いていただけますか。マタイ・マルコ・ルカの福音書の18章で、 諦めないで祈ることの大切さを例えで教えられて、こう書かれているんです。いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエスは彼らに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神をも恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから。面白いですね。うるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしことにしよう。出ないとひっきりなしにやってきて、うるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。このように諦めないで祈ることをイエス様はここで例え話でお話しなさったわけですね。裁判官は女がうるさくて仕方ないから女の願いを聞いたわけです。人間の裁判官でもそうであるならば、まして神は私たちの祈りを無視なさることはありませんね。諦めずに祈り続けることは大切です。私たちは神の答えを見るまで期待して祈り続けましょう。さあ戻りますが、3節でパウロはコロサイの人たちに今度は祈りのリクエストをしているわけです。私たちは祈るとき、多くの場合自分の必要のために祈ります。まあそのことは悪いことではありません。自分が祝福されないと本当の意味では他の人を祝福することはできないわけで、ですからどうぞご自分の健康のため、あるいは仕事のため、あらゆる必要が満たされるために、具体的にどうぞお祈りしてください。祈りが叶えられると喜びがあふれます。イエス様はヨハネの16章の24節、ここは開かなくて結構です。このようにイエス様おっしゃるんですね。あなた方は今まで私の名によって求めたことはありません。私たちもそうでした。イエスキリストの名によって祈ったことはなかったわけです。求めなさい、そのようにイエス様おっしゃる。求めなさい。ヤコブの手紙には4章でしたっけ、あなた方が与えられないのは求めないからですと書かれている。与えられないのは求めないから、私は求めてますけど、ヤコブは続けているんですね。それは悪い動機で求めるからです。良い動機で求めるならば必要なものは神は与えてくださる。ですからイエス様は求めなさい、そうすれば受けるのですとおっしゃるんです。それはその目的はあなた方の喜びが満ちたものとなるためですとヨハネの16章の24節でおっしゃっています。求めなさい、受けます、それはあなた方の喜びが満ちるためとなるため。自分のために、必要なために祈ることは、私たちの喜びが満ちるためです。主が生きておられることを私たちは祈ることによって体験できるわけですね。そして自分のためだけではなく、他の人のために取りなしの祈りをすることはまた大切なことです。他の人のために祈ることは決して重荷となることではないんですね。自分の必要のために祈ることは喜ぶためですとイエス様おっしゃったわけです。他の人のために祈ることも実を言うと私たちの喜びのためであるわけです。誰かの必要のために祈ってて、その祈りが応えられたら一緒にその喜びに預かれるからですね。祈りが応えられるって嬉しいことなんです。重荷とはならない、一緒に喜びに預かれるという。で、自分のことだけ祈っている人はどうも心が狭くなりやすいっていうか、 いつも自分の必要、矢印が自分の方に向いてて、満たされてないと、いつも、不満というか欲求不満に陥りやすくなるわけです。でも、誰かのために、必要のためにお祈りしている人たちっていうのは、外に矢印が向いていくわけですから。自分より大変な人たちを見るわけですね。で、その人たちの必要のためにお祈りするわけです。心が内側じゃなく外側に行くわけで、自分のことで心配してる暇がないというか、その人たちはいつも喜びに満たされて感謝と力に満ちていくわけです。パウロがそうでしたよね。彼は自分のことではなくして他の人のために祈るわけです。で、ここでもそうですが、彼の祈りのリクエストは自分の必要が満たされるためではなかった。彼は牢屋の中に約2年間いましたが、手足は鎖でつながれて、私は1日たりとも無理ですが、1時間も無理ですね。自由が効かないっていうのはストレスですよ。彼はそのストレスから解放されるようにとは祈らなかった。祈ってほしいとは言わなかった。またその牢屋から自由にされる、釈放されるようとも願わずに、彼の願いはここに書かれている通りに、神が御言葉のために門を開いてくださるようにということであった。御言葉のために門が開かれるように、そしてキリストの奥義を語れるように祈ってくださいと彼は祈りのリクエストを出しているわけです。奥義というのは、旧約聖書の時代には隠されていたことが新約時代に明らかにされたことです。その一つがキリストの奥義ですね。いくつか奥義があります。前は隠されていたことが今は明らかにされた。このキリストの奥義というのは何なのか。それはイエス・キリストがあなたの私の心の中に住んでくださっているということなんです。そのことをパウロはこのコロサイの、ちょっと戻りましょうか、1章の26節でこう書いてますよね。1章の26節27節一緒に朗読します。はい。これは多くの世代にわたって隠されていて、今神の聖徒たちに表された奥義なのです。神は聖徒たちにこの奥義が異邦人の間にあってどのように栄光に富んだものであるかを知らせたいと思われたのです。この奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みのことです。この奥義と、多くの世代にわたって隠されていたけど、今は明らかにされた奥義とは、あなた方の中におられるキリスト、栄光の望みです。キリストが、神ご自身があなたと共に、あなたの心の内に住んでおられるという。このメッセージはどんな人でも変える力があります。みんな自分自身を変えたいと願います。そのためにいろいろな本を読んで自分を変えるような、そのような類の本が、自己啓発の本がたくさん売れます。考え方を変える本が売れます。また宗教を熱心にやる人たちがいますが、時間が経つと元の木阿弥に戻ってさらに落ち込みやすくなるわけで、しかし神が私たちに希望を与えてくださったわけですね。私たちの力によってではなく、神の恵みによって、神の力によって私たちを内側から変えてくださる力があるということ。内側から変える力、神の力がその力であり、キリストが心の内に住んでくださる。どうぞ皆さん、そのことをよく理解してください。私たちは以前は神を知らず、救い主、主を、イエス・キリストを知ることはなかったわけですが、この福音を聞いて、良い知らせを聞いて、キリストを信じたわけで、このキリストが救い主が、すべてを作られた方が、すべてを支配しておられる方が、 すべてを治めておられる方が、すべての上にの上におられる方が、すべてのすべてである方があなたと共にいて、そしてあなたの心の内に住んでくださっているということ。この奥義はすごいんです。隠されていたことが開かれたわけで、そのことを私たちが認めて主にさらに信頼していくならば、私たち内側から主と同じ姿に日々新しく変えられていくわけですね。パウロはこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってくださいとお願いしました。彼は祈りなしに神の働きが進められるとは考えませんでした。祈りは神の力が解放されるためになくてはならないものです。どうぞ皆さん、私のためにもお祈りしてください。本当に忠実にもっと神の言葉を語ることができるように。そして私の願いは、聞いてる人が聞いてて分かるように、とにかく分かりやすく、教えることができるようにというのが私のずっとの願いで、今もそのことをずっと願っています。そのためにどうぞ覚えてください。皆さんの祈りの取りなしなしには牧師の務めは、働きは務まりませんので、どうぞよろしくお祈りお願いします。さあ5節、外部の人に対して懸命に振る舞い、機会を十分に生かして持ちなさい。6節一緒に朗読します。はい、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方がわかります。パウロはまず神との会話、祈りについて教え、そしてここでは他の人との会話、どのように会話すべきかを教えています。外部の人に対して、この外部の人というのはまだキリストを信じてない人たちのことですね。その人たちに対して懸命に振る舞いなさい、賢く振る舞うように進めています。というのは、信仰のない方々は私たちクリスチャンを見てないようで、その行動を振る舞いを観察しているわけですよね。で、愚かな行動をすれば当然証しにならないわけで、私たちがキリストを信じた者にふさわしい振る舞いをすれば、そのような行動をすれば人々がキリストに立ち返る機会を与えることになるわけです。先日東京で持たれた牧師会で、ハワイの、牧師の証なんですが、彼の教会のある夫人が、スーパーに買い物に行った時です。で、するとそこに、強盗が、入ってきて、彼女を人質に、したんですね。で、銃を彼女に突きつけたわけですが、その時に彼女が言ったことは、さあ私を撃ち殺しなさいって言ったそうなんです。私を殺して、何してるの、さっさと私を殺しなさいよ、私はすぐにイエス様のところに行けるけど、天国に行けるけど、あんたどこに行くんだろうねって、あなたは地獄よ、さあ私を撃ち殺しなさい、そのように言ったそうですが、結局この強盗は悔い改めて牧師を今ではしているそうなんですね。まあ、そのような証を聞いたわけですが、何が機会となってイエス・キリストを信じるか誰にもわからないわけです。あの人が信じるはずはない。あの人あんななのに。誰がそういうことを言えるんでしょうか。誰もわからないわけですよね。みんな聞いたことがないから信じることできないわけです。伝える人がいないと聞くことができないわけですよね。私たちも伝えてくれた人がいたから、イエス様が分かって理解して信じたわけで、ですから私たちは既に信じた者として、今度は他の人に機会を与える必要があるわけです。いつでもどこでも機会を、時間を生かして福音を伝えるように私たちはすべきですね。私たちに与えられている時間というのはそんな長く ないと思うんです。まあ、人生語るまでもないわけですが、短いわけですよね。詩編の中でちょっと開きましょうかね。ここモーセの歌が詩編の真ん中ら辺90編にモーセの歌が書かれています。彼はイスラエル200万人を奴隷から解放した指導者ですね。90編の3節にこう書かれています。あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ。4節誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。5節あなたが人を押し流すと彼らは眠りに落ちます。朝彼らはうつろう草のようです。6節朝は花を咲かせているがまた移ろい、夕べにはしおれて枯れます。うんぬん。で10節いきますと、一緒に読みましょうか。はい。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは老苦と災いで、それは早く過ぎ去り私たちも飛び去るのです。12節それゆえ私たちは自分の日を正しく数えることを教えてください。そうして私たちに知恵の心を得させてください。私たちに知恵の心を得させてください。私たちの年齢は70年、健康であって80年、今は医療が進んで90年、100年、私のおばもこの間97歳の梶間屋のお祝いをしましたが、元気であっても100年ですよね。あるいはどんなに元気であっても120年なんです。で、ヤコブはこのように言います。ヤコブの手紙の4章開ける方、どうぞ後半の方になります。ヘブルの手紙の次ですね。ヤコブの手紙、私の聖書では440、450ページ、ヤコブの手紙の4章の13節にこう書かれています。聞きなさい、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年行って商売をして儲けようという人たち、14節一緒にどうぞ、はい、あなた方には明日のことはわからないのです。あなた方の命は一体どのようなものですか。あなた方はしばらくの間現れて、それから消えてしまう霧に過ぎません。15むしろあなた方はこう言うべきです。主の御心なら私たちは生きていてこのことをまたはあのことをしよう、はい、あなた方はしばらくの間現れてそれから消えてしまう霧に過ぎませんとヤコブは言ってます。人生は霧のようだということですね。私たちが瞬きする間に終わってしまうようなもので、何が最も重要なんでしょうか。私たちのこの肉体の命は終わってしまうわけで、それで私たちが消えてなくなるわけではないわけですね。私たちは永遠に生きる存在であるわけで、それをどこで生きるかが問われているわけです。神は私たちを愛して御子を使わしたわけで、それは私たちが滅びないで永遠の命を持つためであると、ヨハネの3章16節に書かれています。永遠の命が私たちにとって最も大切なことなんです。イエス様はマタイの16章では、人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得があるでしょう、16章の26節でおっしゃっています。どんなに仕事が成功しても、世界中の富を得たとしても、名声を得たとしても、自分の命を損じたら、永遠の命を持ってなければどんなに大きな損失なんでしょうか。この地上だけではない、永遠の損失になるわけです。神は私たちを愛して御子を使わし、この方を信じることによって永遠の命を与えてくださったわけで、もう私たちはすでにこの方を持っているわけです。すなわち永遠の命を持っているわけです。永遠の命は死んでから得るものではなく、私たちが今生きているこの瞬間からイエス・キリストを内側に持っている、この方は永遠のお方ですから、あなたのうちにはもうすでにこの方が住んでおられて、永遠の命をもうすでに持っているわけです。 キリストを持ってない人は永遠の命がないわけですから、自分の罪のように死んでしまうわけで、ですから私たちは機会を十分に生かして、この良い知らせを伝えることが任されているわけですね。私たちが周りの人に証しをするときに、賢明に振る舞う賢い行いをすると同時に、6節でパウロは話すことの言葉の大切さをここで教えているわけですね。3戻りますが、コロサイの4章の6節です。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい、塩味の効いたものであるようにしなさい。旧約聖書の時代、神様に捧げ物をするときに、人々はその捧げ物にはすべてこの塩が振りかけられて捧げられたと、レビ記の2章の13節には書かれています。そのまま捧げるのではなく、この捧げ物に対して塩をかけて、神の前に、神様あなたに捧げますという、それが規定としてあったんです。この塩は何を意味するかというと、清めの象徴である。清めの象徴。イエス様はあなた方は地の塩ですとおっしゃいました。私たちは以前はこの世の中にあって、皆と同じように行動していたわけですが、キリストを信じて塩の役目となったわけです。すなわち私たち自身もこの手足を神に捧げる、塩がちょうど振りかけられて神のものとされるようなもので、そして私たち自身がまた、腐敗防止の役目があるわけです。いつも親切で塩味の効いたものであるように、言葉がそうであるように。で、当時のユダヤ人たちは興味深いことに、この塩のことを恵みとも呼んだそうですね。塩は、生活のために欠かせないものでしたから、これは恵みだ。で、パウロはエペソの4章で、ここもちょっと開きましょうか。ごめんなさい、少し前です。4章の29節。一緒に読みます。29節、はい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うために役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。悪い言葉一切口から出してはいけません。ただ必要な時に、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。悪い言葉、すなわち下品な話、悪口、人を批判したり荒探しをすることなどは、そのような類のものですね。悪い言葉、私たちは人に対して発すると、当然その人との関係を壊していくわけです。親しい中でもそうですよね。言葉は人を生かしたり殺したりするわけで、しかし良い言葉は人をとの関係を立て上げていくわけです。パウロはここで塩で味付けられた親切な言葉と言ってますが、この親切な言葉はお互いの関係を立て上げていき、そして霊的成長に役立つことをになってくるわけです。ローマの14章の19節もそのことが書かれています。箴言ちょっと開きましょうか。言葉に関してもたくさん箴言にはいろいろな、知恵が言葉に対しても書かれてますが、いくつか紹介したいと思います。12章の18節1073ページです。箴言の12章の18節に、軽率に話して人を剣で刺すようなものがいる。しかし知恵のある人の舌は人を癒す。25節一緒に読みます、はい。心に不安のある人は沈み、親切な言葉は人を喜ばす。どんなに元気がなくても親切な言葉はその人を喜ばせていく、元気にさせていくわけですね。箴言の16章の24節1078ページです。 24節一緒にどうぞ、はい、親切な言葉は蜂蜜、魂に甘く骨を健やかにする。私たちを元気にしていくのは親切な言葉であるわけですね。私たちいつもこのように塩で預けられた親切な言葉を語り、人々を慰め、励まし、力づけるものになっていきたいですね。じゃあそれをどこでするのか、それが家庭であり、職場であり、学校においてですね、私たちはこの賢く振る舞うと同時に、親切な言葉、恵みに満ちた言葉を話すことが必要になってくるわけです。なぜならそれを人々が見てキリストに立ち返る機会となってくるからですね。このようにパウロは新しい人にふさわしいライフスタイルを話してきました。最後に7節から最後の18節まで挨拶が書かれてます。で、多くの人の名前がここにずっと書かれていくんですね。まあ映画で言うならば、その最後の方で、そこに出てきた出演者の名前が書かれているようなもので、関係ない私たちにとって一見つまらないように思うわけですが、でもそこにもドラマがあるわけです。パウロは一人で福音を伝えたわけではないわけです。彼はチームでチームワークを大切にし、そして多くの人に支えられて彼の働きが前進していったわけです。で、彼の働きを支えた人のリストが今から読んでいく人たちですね。ちょっと読んでいきますね。7節が、私の様子については主にあって愛する兄弟、忠実な奉仕者、道路のしもべであるテキコがあなた方に一部始終を知らせるでしょう。私がテキコをあなた方のもとに送るのは、あなた方が私たちの様子を知り、彼によって心に励ましを受けるためにほかなりません。また彼はあなた方の仲間の一人で、忠実な愛する兄弟オネシモと一緒に行きます。この二人が私、こちらの様子を皆知らせてくれるでしょう。ここに書かれているテキコとオネシモの2人がこの手紙をコロサイの教会に届けた人たちです。で、テキコはかつてエルサレムの貧しい人々のためにパウロが異邦人教会を回ってその献金を集めて代表者を一緒にエルサレムに届けた記事を使徒行伝で学びましたが、その中の1人がこのテキコなんですね。そして彼はこの手紙とエペソの手紙をその人たちに届けるわけです。で、文面では十分伝えることのできない細かいところをこのテキコがあなた方に説明しますよとパウロは述べているわけですね。もう一人オネシモというのはピレモンの奴隷でした。彼の主人でした、ピレモンというのは。で、その主人のお金を盗んでですね、このオネシモは奴隷であったわけですが、主人のものを盗んで当時の大都会のローマに逃げるわけです。しかしどういうわけか、そのローマにおいてこのパウロと出会うわけです。牢獄にいたパウロと出会って、そこで福音を聞いてイエス・キリストを信じて彼は信仰を持つわけです。そしてテキコと一緒に彼はその主人のいるピレモンのところに帰っていくわけですが、その時にもう一つの手紙を持たせたのがピレモンへの手紙っていうか、後でまた学びますが、これも面白い手紙なんですね。面白いですよね。彼も救われたわけです。私の忠実な愛する兄弟、オネシモと、奴隷と呼ばずに兄弟と呼んでいるわけですね。そして彼らのことを忠実な奉仕者と呼んでいます。で、彼らが忠実だったから、コロサイの人たちはこの手紙を読んで、心に励ましを受けた。私たちも何週間にわたってこの手紙を学び続けましたが、私たちも多くの励ましを受けることができたわけですね。それは彼らの忠実さがそのように私たちに励ましを与えたわけです。10節、私と一緒に囚人となっているアリスタルコがあなた方によろしくと言ってます。バルナバのいとこであるマルコも同じです。この人についてはもし彼があなた方のところに行ったなら歓迎するようにという指示をあなた方は 受けています。アリスタルコはテサロニケの人で、エペソの町で暴動が起こった時に、サッカー場ぐらいのあの球場で人々が集まって暴動になるわけですね。何万人の人たちがパウロたちを迫害するために、ボートと化して、そして、そこに2人の人でしたっけ、担がれた人がいたわけです。その1人がここに出てくる、このアリスタルコなんです。で、彼もパウロと同行してエルサレムに行って、そして今ローマで一緒に囚人となっているという。で、マルコは有名ですよね。バルナバのいとこで、パウロと第一次伝道旅行に一緒に行ったわけですが、どういうわけか彼は途中帰ってしまうわけです。で、それで次の伝道旅行の時に、パウロはあいつは役に立たない、途中で帰るやつなんかダメだ。で、バルナバは何を言う、パウロ連れて行こうよ、お互いに言い分があって、それで激しく反目して彼らは別々に伝道していく。その原因となったのが若い青年マルコだった。で、彼に対するいろんな評判があったんでしょうね。パウロは彼を歓迎するようにここで書いているわけです。さらにパウロの生涯の最後の手紙は第二テモテの手紙なんですが、その中で彼はこのマルコのことを、あれは私の役に立つものですと書いてあるんです。以前は役に立たなかったんですが、彼は役に立つものですとパウロは語るわけですよね。そしてあのマルコの福音書を書いた同じ人物がこのマルコなんです。11節、ユッソと呼ばれるイエスもよろしくと言っています。割礼を受けた人ではこの人たちだけが神の国のために働く私の同労者です。また彼らは私を激励するものとなってくれました。このユッソという人物はここ以外には書かれていません。彼はユダヤ人クリスチャンでした。この彼と先ほどのアリスタルコとマルコの3人だけがユダヤ人のクリスチャンとして神の国のためパウロと共に働く同労者であったという。多くの人はパウロに反対したわけです。特にユダヤ人クリスチャンたちは。でもこの3人はパウロと共に働き、彼らの存在がパウロをずっと励まし続けたわけですね。12節、あなた方の仲間の一人キリストイエスのしもべエパフラスがあなた方によろしくと言ってます。彼はいつもあなた方が完全な人となり、また神のすべての御心を十分に確信して立つことができるようあなた方のために祈りに励んでいます。私は証しします、彼はあなた方のために、またラオデキアとヒエラポリスにいる人々のために非常に苦労をしています。このエパフラスはコロサイの教会を始めた人です。そしておそらく彼によって13節のラオデキアとヒエラポリスにも福音が述べ伝えられたんでしょうね。彼は教会の中に偽りの教えがあることをパウロに相談するためにこのローマの獄中のパウロを訪ねて、そしてパウロが今この手紙を書いているわけです。で、ここ読んでみると彼もどうやら捉えられていたようで、ピロマンの手紙の23節にもそのような内容が書かれています。相談しに行ったのに捕らえられて、帰ろうにも帰れない状況になった。で、それで働きができないのではなく、彼は12節の後半で書かれている通りに、あなた方のために祈りに励んでいます。動けるときは動いたらいいんですね。動けなかったらどうするんですか。私は動きたいんですけど。動けないときはお祈りしたらよろしいわけ。私たちはいくつになっても、またどういう状況に置かれたとしても、祈りはいつでもどこでもできるわけです。そして祈りほど大切な働きはないわけで、このエパフラスは教会のために熱心に祈ったということです。14節、愛する医者、ルカは医者でした。パウロは多くの人を癒しました。でも医者はいらないとは彼は 思わなかったわけです。彼自身持病があって、このルカがいつも助けになるわけですね。これも神の恵みなんです。信仰があると同時に神が与えたそのような働きも彼は恩恵に預かって、そしてルカはずっとこのパウロの働きを助け続けて、最後の最後までパウロと共にいたのがこのルカであると、第二テモテの4章の11節には書かれていく。パウロの状況が厳しくなればなるほど、一人去り二人去り、どんどん去っていく中で、このルカは最後の最後までパウロと共に神の国の福音を伝えるために働いた人物であるということです。そしてこのルカがあのルカの福音書を書いた同じ人物なんですね。それにデマスがあなた方によろしくと言ってます。デマスはこの時は一緒にいたんですが、残念ながら後になるとルカとは対照的にパウロを捨ててしまうんです。悲しいですけどね。そしてそこからどんどん退いていって、元の生活に、この世を愛して他の町に行ってしまったと、第二テモテの4章の10節には書かれています。15節、どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある兄弟に、教会によろしく言ってください。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキアの人の教会でも読まれるようにしてください。あなた方の方もラオデキアから回ってくる手紙を読んでください。アルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってください。15節にヌンパという人が出てきますが、これは女性と言われています。で、フィリピの教会もそうでしたが、パウロが初めてヨーロッパ伝道でできた教会がフィリピの教会でした。で、建物はなく川辺で女性たちが祈っている時に、彼が御言葉を語ると主が心を開いてくださった女性がいて、それが紫犬の商人の、ルデアでしたっけ、ルデアですね、彼女でした。で、主が心を開いて彼女がイエス・キリストを信じて、そして家族も信じて、さらに監視たちも信じてスタートしたのがフィリピの教会で、ここでもコロサイでもこのヌンパという女性が用いられるわけですね。おそらく彼女もビジネスウーマンだったんでしょうね。で、当時は今のようなこういう建物で礼拝をするのではなく、適当に広さのあるお家で皆家々に集まって教会を持ったわけです。ですから家の教会って呼ばれているの、その家ですね。で、このヌンパの家でどうやらこの集会が持たれてて、よろしくと言ってるわけですね。そしてラオデキアの方から回ってくる手紙と言ってますが、これは聖書には載っていません。まあ、ある人たちはこれもしかするとエペソに近いから、エペソから回ってきたエペソの手紙ではないかとも考えられています。で、アルキポ、これは先ほどのピレモンという人の息子と考えられています。ピレモンの2節に書かれています。パウロは彼に対して主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言っています。最後にパウロが自室で挨拶を送ります。当時は家々で集会が持たれて、教師たちが巡回して教えてきたわけですね。で、その中に手紙を持ってくる人がいて、これはパウロからの手紙だよと言って、偽りの教えの手紙も混じってたようなんです。それでパウロの手紙の特徴がいつもあって、最後に彼はこれが私のが自室で挨拶を送ります、彼が署名したものである私の手紙です、私が牢につながれていることを覚えてください、私が牢につながれていることを覚えてください。彼は心地よく BGM が流れるスターバックスでコーヒーを飲みながら、なんかこの手紙を、喜びの手紙、励ます手紙として書いたわけではなかったわけです。牢屋の中で彼の手には 鎖がはめられた状態で書いたことをどうぞ覚えてくださいと。そしてコロサイの人たちのためではなく、私たちの手元にこの手紙が、神の言葉が届くために、パウロの手が鎖でつながれたことを私たちも覚えておきたいですね。彼の犠牲があったからこそ、神様の不思議な導きなんです。彼が鎖につながれなかったら、彼はこのような励ましの手紙を御霊によって書くことはなかったわけで、彼の犠牲の上にこの手紙があり、それは神の良しとすることであり、それが私たちの生活の中に起こるいろんな問題がありますが、いろんな問題の中に適応されていくわけなんです。どうぞ私が牢につながれていること、鎖につながれていることを覚えてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。パウロのいつもの最後の手紙を閉じる時の挨拶ですね。はじめも神の恵みがあるように祈り、そして最後も神の恵みが共にあるようにっていうこと。恵みとは受ける資格のないものがただで受けることなんです。神に愛されるはずのないものが神に愛され、この世から選び出され、そして神に愛されたものとして私たちはキリストの姿へと内側から御言葉を学ぶことによって、そして御霊の働きによって変えられていくわけで、救われたのも私たちは一方的な恵みで始まり、そしてその途中も私たちは恵みから恵みへととどまり続けて、神の栄光を表すものとして神様がそれぞれの場所に使わせてくださっているわけですね。私たちはこのことを覚えて、いつも主に感謝して生活しましょう。神は御子を与えるほどに私たちを愛してくださいました。この神の恵みの中にいつもとどまり続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、パウロが福音のために鎖につながれたことを私たちも覚えます。それ以上に彼がそれをしたのは、主あなたが鎖ではなく釘でその手に打たれたことによって、流された血によって私たちのすべての罪が許された、その犠牲の上に私たちの救いがあることをいつも私たちが覚えて、どうぞ生活できますように、恵みの中にいつも私たちをとどまらせてください。感謝します。キリストイエスの名によってお祈りします。アメン。